なぜそういうことがその言われるかって、先ほども挙げたように人が生まれてしばらくこう生活しているところを見てもですね、振り返ってみて人らしいものが一切ない、分け隔てるものが一切ない、それくらいうまくピタッと整ってるのでしょう。仲良く生活ができてるのでしょう。争わずに、どんなことでも、そうやって大きくなってきたんですね。大きくなってくる間にいつか知りませんが、これは私、それ以外のものはよそのものっていうふうに分け始めて、そしてお菓子を分けてですね、大きい方をパッと取ってスープしたりですね、一つずつ分けたのを二つかすめて取っとして喧嘩するわけですね。それは私のだって言って、そのもうちょっと大きなことを言えば世界の混乱もそうでしょう。これは我が国の範囲のものだって言って、海の上にも線を引き、空にも線を引き、地球の大地の上にも線を引いて境界線を作って、自国の利益のためにお互いが力を出し合って争ってそれを確保する、まさに私たちが少し大きくなって自分というものを認めたのと何ら変わらないことですよ。それが世界を生み出すんですよ。今こうやって生活してでも毎日の中で問題が起きるときは必ずそこに自分で一線を引く、引いて相手が言ってることが気に入るとかいらないとかいうようなことが自分の上から出てくるから、そういうところから物のあり方を学ぶということが、それが一般の教えですよね。仏道は違いますね。根源です。元がどうなってるか、一番最初にどうなってるか、そこを見てます。こうやって必ず一緒になるようにできてるんですね。いやおうなしかってやったら音と一緒になれるようになった。どういうふうに聞いたら一緒になれるかっていうこと一切使わなくて、音がしたらその通り必ずそれ以外の聞こえ方がしないようにできてる。自慢、自分の中に触りになるようなものは起きないんですよ。そういうのを本当に体験して伝えてこられたのはお釈迦様じゃないですか。でここに愚鈍の眼前という言葉が出てきました。仏様の眼、仏様の眼っていうのはそういう時の私たちの本当のありようのことを代表してあげてるんですね。直に梅花眼前を解明なるべし、いいでしょう、時期にって。時間も距離も一切ないじゃない。これ修行するのに最高の修行の仕方でしょう。時間も距離も何もない。いきなりちゃんとそのことができるようになってる。どうしたらそういうふうにうまくいくかって、一切そんなこといらない。時期っていうのは間に何も入らないんですよね。直っていうのは。そういう意味ですね。いきなりっていう意味でしょう。いきなりっていうと時間がかかるんですね。しょうがない。そのくらいしか言い表しようがないから、そのくらいで我慢してるわけです。だけどこうやって、って言った時に、こういうのをいきなりとは言わないでしょ。この事実を見てると、そ そんなもの一切なしでガッていうだけですよ。そういう消息が本当は直下上等なんでしょう。いきなりそのことがその通りに受け取れるようにできてる。それ修行のありようです。そういうところを見ると梅花眼勢を解明になるし、はっきりしてるっていうことでしょう。さらに求むることをやみねってありますから、もう他に何もするようないじゃないですか。それが本当に梅の花をめずる時のありようなんじゃないですか。ところが人間の梅の花をめずるっていうのは、綺麗に咲いてるねとか、いろんなそういう資料分別をいっぱい自分の中で起こすこと、そういうことを梅の花を目つるっていうふうに捉えてるんですよ。よく考えてみると、それは梅の花を見てるんじゃなくて、みんな考え方の上の話であって、実際の梅の 花とは全く離れた話でしょう。自分の中を見てください。頭の中で梅の花のことをいろいろ考えているときに、実際そこに咲いている梅の花の前にいながらですよ、梅の花を本当に観察するとか触れるとか、匂いを嗅ぐとか、形がどうなっている、色がどうだとかっていうようなことをやってる人はいません。できないんです。こっちの頭の中でやってることがあると、それくらい事実から離れてるんだけども、そのことさえも知らないですね。こう本当に目の前にある梅の花を相手にしてると思ってるんですよ。ここで違いますよ。全くこの頭の中で取り上げてる話だけですよ。だからそれをやめると、ここにあるようにはっきりすると思う。そういうことがお釈迦様が歩まれた道でしょう。あ、それがいくつちょっとそこの一下りですね、一下りですよ。そういうことが大体書いてあるんですよ。